皆さんおはようございます。2024年3月31日イースター第三礼拝をただいまより始めます。最初に前奏がありますので心を整えましょう。それではご一緒に賛美を捧げましょう。聖歌172番、総合版127番です。ご無理でない方はご起立ください。祈ります。神様、救い主の復活を覚えるこの新たな週の明日、私たちを共にこの礼拝の場に導いてくださり感謝いたします。週の初めの日にこのイースターの出来事が、私たちの最後の敵である死に対してイエス・キリストが完全に打ち勝ったということを示してくださいました。そのことをもう一度私たちの心に刻むためにこの朝お語りください。救い主キリストが 罪と暗闇の中に座っていた私たちを救い、朽ちることのない命を与えてくださいました。そのことをこの朝ももう一度心に刻むことができますように。偽りと暴力が人を壊し、絶え間のない戦争で多くの命がないがしろにされているこの時代、私たちは救い主であるあなたの名を呼び求めます。理不尽な世界の真っただ中にあっても、キリストが死に打ち勝った復活の希望を失うことがありませんように、私たちをあなたの恵みの中に置いてください。人となってこの世界に来たキリストが十字架の死で私たちの罪を贖い、そのことの確かな約束として復活をされました。感謝と決意を持って新たな命に生きる生き方へと私たちを作り変えてください。神様、この朝イエス・キリストの復活を喜ぶとともに、私たちに示された福音に目を開き、真実な救い主の呼びかけに耳を澄まして、私たちが日々生きることができるように、この朝私たちを変えてください。すべての願いを私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。
おはようございます。主イエス様が復活されたイースターを共に祝えることを感謝いたします。今日は聖歌隊の特別賛美ハレルヤがあります。どうぞお聞きください。
Oh.
まさにキングオブキングス、ロードオブローズですね。復活してくださった主イエス様の御言葉に聞いていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。新約聖書ヨハネの福音書21章14節から17節の御言葉になります。ヨハネの福音書21章14節から17節の御言葉になります。ヨハネの福音書21章14節から17節の御言葉です。お読みいたします。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのはこれですでに3度目である。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは、イエスが三度目も、あなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは、私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。死より蘇られたイエス様が弟子たちに現れなさいました。そして弟子たちに現れなさって、共に食事をされました。で、食事を終えられると、イエス様は十二弟子のリーダーであるペテロに同じ言葉を持って3回質問をいたしました。あなたは私を愛していますか？あなたは私を愛していますか？あなたは私を愛していますか？皆さんはこのペテロへのイエス様の質問をどのようにこう感じるでしょうか？またこう捉えるでしょうか？人によっては十字架にかかられる前のイエス様のことを3回否定をしたペテロに対するお返しと言いましょうか、こうペテロへの戒めのためだと解釈することもありますけれども、本当にそうかなとこう思うんですね。私自身こう聖書を読み始めた当初はその解釈に近いように感じていたこともありましたけれども、でもイエス様はあなた私のことを3回も知らないと否定したよね、それなのにまだ私のことを愛しているって言える？本当に君は私のことを愛しているのかい？とネチネチ皮肉るような話し方をイエス様はされないですよね。このイエス様のペテロへの語りかけから私たちこう一つ考えなければならない大事なことがあるんじゃないかなと思うんですね。それは私のことを愛してるかい？私を愛してるかい？というこの質問は、私はあなたのことを愛していますという告白であるという事実ですね。私が大学生の頃、今となってはこのイエス様のこう語りかけを理解させてくださるための特別な経験といいましょうか、貴重なこう経験だったと思っていますけれども、ある女性から、あなた私のこと好きでしょ？とこう聞かれたことがあります。こうちょっと恥ずかしいようなはにかんだような笑顔で、 あなたは私のこと好きでしょとこう聞いてきました。でその時こうすぐに感づいたのが、あ、この人僕のこと好きなんだっていうことですね。でその感づきは間違っていませんでした。なぜならば今その女性と結婚してもう23年にもなるからです。例えばこう恋愛している男女がいたとします。女性からでも男性からでもどちらからでも構いませんけれども、君またはあなた、私のこと愛していると、好きとこう聞かれた時、その質問をされた方はすぐに感じ取ることができるでしょう、できると思うんですね。ああ、この人は僕のこと、私のことが好きなんだと、愛してくれているんだということですね。それを聞くということは、私はあなたのことを好きよ、愛してるんです、で、あなたはどう?という告白ですよね。そんなんこうすぐ感じますね。私が好きでも愛してもない人に私のことを愛してるなんて質問はまずしないですよね。普通はしないですね。子供に対してもそうでもそうですし、子供に対してもそうだと思いますし、孫に対してもそうだと思いますし、夫や妻に対してもそうだと思います。私のこと好き、愛してる、パパのこと好き、ママのこと愛してる、おじいちゃんのこと、おばあちゃんのこと好き、愛してるとこう聞くときは、私が愛している人に聞くのであって、私が愛していない、私が心に抱いていない人に僕のこと、私のこと好きとか愛してるなんていう質問はしないですよね。ということは、イエス様がペテロに3回も、あなたは私を愛していますか、あなたは私を愛していますか、あなたは私を愛していますかとお聞きになったのは、ペテロがイエス様を否定したにもかかわらず、ペテロがイエス様を3回も否定したにもかかわらず、ペテロがイエス様を呪いながら、悪口を口にしながら3回も否定したにもかかわらず、イエス様はペテロを愛すということを放棄できなかったということですよね。あなたは私のことを愛していますか、私はあなたを愛しています、私はあなたを愛しています、私はあなたを愛していますというイエス様の愛の告白が今日のこの聖書箇所の革新的な内容になるんだと思うんです。このペテロへの質問と、この質問を通したイエス様の愛の告白は、今この場にいる私たちへのものでもありますよね。イエス様は私たちに全く同じ質問、そして全く同じ愛の告白をされます。じゃあなぜ私たちの同じ質問をされるんでしょうか。なんでイエス様は私たちにも同じような質問をされるんでしょうか。なんでだと思いますか。私たちを愛しておられるからですね。私たちを愛しておられるからですね。そして私たちから愛をお受けになりたいからですね。私たちはよく神様から愛を受けていると、愛されているということを使うし思うし言葉にしますけれども、イエス様も私たちから愛をお受けになりたいからこの質問をされるんですね。イエス様も私たちから愛をお受けになりたいんですね。イエス様はご自身が愛しておられなかったら愛してほしいとは思わないですね。私が愛していない人が私のことを愛していると言ったら、それより負担になることはないですよね。それがもし行き過ぎると嫌悪感まで覚えることになりますし、逃げなければならないかもしれません。またストーカーだと感じてしまうかもしれないですよね。イエス様が私を愛していますかとこうお聞きになるのは、愛しておられるからですね。 愛しておられるから愛されたいと思い、その質問を持って愛の告白をされるんですね。もしかすると皆さんの中に、いや、こう見えない神の形になるお方が、お方の愛の告白ならばもっと分かりやすく、私はあなたを愛しているという宣言だけでいいじゃないかと、そっちの方がよっぽど明確じゃないかと、もしかしたらこうお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、愛はその過程において一方通行のような時がありますけれども、必ずや双方向に行き交うようになるのが愛ですよね。イエス様は独断的な宣言のように、愛のようで愛ではない、突き詰めてみると独善的な一方通行の片思いを無理やり受け止めるように強いるのではなく、質問という形を用いて相手を尊重し、相手の意思に、その選択により頼み期待しておられるんです。つまり愛の告白には必ずや質問が伴うということですね。愛の告白には必ずや質問が伴います。イエス様は愛なる神であられますから、愛という行為が、またはその愛という本質、愛の本質は相手への問いかけにあるということをよくご存知であられました。だから私はあなたを愛しているってこう言えばいいだけなのに、私はあなたを愛しているというその思いを、あなたは私を愛していますか、あなたは私を愛していますかという質問に込めて、愛しているからこそ相手の応答を最大限に尊重しながら期待しつつお待ちになるわけですね。聖書を創世記から黙示録までこうずっと読み通していきますと、神から人への愛の語りかけと、その愛に応えてほしいという、まさにこう恋焦がれるように待っておられる神のお姿が記録されています。そしてもう一つ大事なことが記録されていますね。それは神の愛になかなか応えられない、応えようとしない人々の姿が描かれて記録されていますね。神の愛に生きることこそが、人が人らしく、人間が人間らしく生きることであるにもかかわらず、神の愛よりももっと刺激的な面白い何かがあるかのようにさまよっている人の姿が、聖書の最初から最後まで描かれているために、こう聖書を読むと意外に苦しい思いになったり、怒りをこう覚えたり、またはこう残念な思いだったり、またはこう失望を覚えることがあります。でも神様は変わらず、最後の最後まで愛の質問をされます。そしてイエス様は、今日を生きる私たちにもペテロへの質問と同じように質問をされますね。あなたは私を愛していますか、私はあなたを愛しているのに、あなたは私を愛していますか、私はあなたを愛しています、あなたは私を愛していますか、私はあなたのことを本当に愛しています。イエス様のこの愛の告白を悟れたらなと、悟りたいと願いますね。この愛の告白を信じられたらなと、信じられることを願います。クリスチャンはこう神様を信じていますけれども、私たちクリスチャンが神様をこう信じるときに、神のこの言葉のすべてを信じなければならないわけですけれども、大きく分けて2つのことを信じることが重要なんだと思います。1つ目は、主なる神様は天地をお作りになられた全能なるお方であるということですね。 使徒信条、私たちこうたまに使徒信条を告白しますけれども、使徒信条でも我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずと告白しますね。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずと告白をしますけれども、これはとても重要な告白ですね。そして私たちの信仰告白の第一になるものです。使徒信条でも一番初め出てきますね。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。私たちの信じる神様は天地万物をお造りになられた神であるんだと。私のアバなる、父ちゃんなる神様はこの世界をお造りになられた全能な方なんだ。重要な、最も大事な告白ですね。そして二つ目、これと同じように大事な告白か、その神が私を愛しておられる。その神が私を愛しておられる。私を愛しておられるがために、ご自身である御子主イエス・キリストを十字架にかけるまでされた。とても重要な信仰告白ですね。と同時に、神様が私たちを、私を愛しておられるというこのことは、強力な人生における力になっていきます。人にとって愛されているという確信以上に力になるものはないでしょう。海外のドキュメンタリー番組でこういう番組がありました。あるこう牧師夫妻が不妊治療にこう取り組むんですけれども、流産を繰り返して子供を与えられることがなかったんですね。すると祈りのうちに、こうその牧師夫妻は多くの子供たちをこう養子として受け入れて育てるという姿をこう伝えるドキュメンタリー番組でした。でそのご夫妻が我が子としてこう迎えた子供たちは、他の人たちが養子として受け入れようとしない子供たちだったんですね。その中の一人の子は生まれつき足にこう障害のある子だったんですけれども、毎日その足をご夫妻がこうマッサージ、手でマッサージしてあげたそうです。するとその子はやがてアイスホッケーの選手になっていきました。またもう一人の子供は、境界性知能という言葉を聞いたことがあるでしょうか。境界性知能といいまして、 IQ が75で、知的障害ではないんだけれども、その IQ 以下では社会生活を自立して営むのが難しく、その IQ 以上ならば社会生活を自立して営むことができる教会にある知能の子供ですね。しかもその子はこう養子として二度ほどこう迎えられていくんですけれども、結局ダメになってしまうんです。当然傷つきますね。傷ついて大人に対する信頼なんか全くなく、心もすさみ、境界性知能なので学校の成績も良くなく、こう本当にこう大変な育児でした。ところがこの牧師ご夫妻、まあ、この子にしたらお父さんお母さんですね、お父さんお母さんの愛の前に、ついにこの子の固くなさが瓦解していくんですね。愛を知ったその子は不思議と勉強もよくできるようになって、学年一番を成績を取ることもありました。愛がその子の知能をも上げたんですね。不思議ですね。もちろんこう先天的な障害等でそういう状況にあることもありますけれども、虐待を受けたり愛されないで育ったりすると、知能ばかりか健康状態や身体能力までも劣ってしまって、心もピリピリ、ギシギス、おどおどしてしまうことがあるんですね。SIB ソーシャルインパクトボンドというプロジェクトを聞いたことがあるでしょうか。 SIB ソーシャルインパクトボンドという プロジェクトがあります。でこれはもともとイギリスでこう考えられた制度なんですけれども、行政機関と民間が協力をして社会問題を解決するというプロジェクトなんですね。でこのプロジェクトの大きな特徴は、民間団体、民間が社会問題になっていることを解決するための具体的なプログラムを考え提案して、それをこう取り組んだときに、もし成果が出たらその費用を行政が全額負担し、しかもその成果に見合った報奨金まで出す。でももし成果が出なかったら、行政からの支援の費用はビタ一文たりとも払われないというものなんです。で先ほどのその牧師ご夫妻のドキュメンタリーを見て、インスピレーションが湧いたとある教会のとある牧師が、この SIB というこのプロジェクトを用いて、境界性知能の子どもたちをこうに集まってもらって、3年間ケアをして社会的自立ができる支援プログラムを起こしてみようとこう考えるんですね。でそこでまずそのプログラムを起こしていく上で、まず初めにしなければならないのは、このプログラムに関わってくださる職員とか教師を集めることですけれども、その募集していく過程で行政が介入しているので、そのクリスチャンだけ集めるというわけにはいかないんですね。なのでこう一般的に宗教的区分などは一切設けずに募集をかけました。すると不思議なことに、その働きに携わりたいと思って応募してきた方々全員がクリスチャンだったんですね。これもすごいなと思いますけれども、ならば共通項ができるわけです。どういう共通項か、子どもたちを愛するということですね。神に愛されたものとして、キリストの愛を知ったものとして、子どもたちを愛するということを一番大事にしようという共通項ができました。祈りながらキリストの心で仕え、こう愛そうと努めていくんです。もちろんそのプログラム、具体的なプログラムがありますけれども、その精神にはキリストの心で仕え愛そうということでした。でその中でも最も大事にしたのが、具体的に大事にして、これは必ず行おうとしたのが、一人一人の子どもたちを抱きしめてあげるということでした。というのも、この働きを考えた牧師自身が小学校1年生の頃に毎週通う教会学校で、温かく抱きしめてくれた教会学校のその先生によって劣等感が癒されたというご経験があったからなんですね。で子どもたち抱きしめてあげようということをしました。もちろんプログラムもやるんですけれども、そして3年間この支援プログラムがこうなされていくんですけれども、とてもうまくいくんです。で結局3年間に使った費用、日本円にして1億円の元金ですね、その1億円の元金を行政から全部支払ってもらい、しかも報奨金として3000万円までもらいました。愛された子どもたちが、抱きしめられた子どもたちが実際に変わっていったんです。そこに携わっている人たち、そのクリスチャンたちの目から変わっていったんじゃなくて、行政の人たちから見ても子どもたちが変わったのが分かったんですね。実際に知能が上がったとか、身体能力が上がったとか、体も精神も知能も心もギスギスピリピリおどおどしたところから変わっていきました。欠けだらけの人間の愛でも愛したときに、その人を健康にすることができるならば、欠けだらけの人間が愛したときに人を健康にすることができるならば、ましてや神の愛を悟り、イエス様の愛を信じられるならば、いかほどでしょうか。私たちの罪をあがなうために十字架に死なれて、そして死より復活された主イエス様は、今も私たちに、あなたは私を愛していますか、あなたは私を愛していますか、あなたは私を愛していますかと聞いてくださいますね。質問してくださっておりますね。その愛を信じ、その愛を悟るならば、それが私たちの力となることでしょう。 ペテロのように、ペテロはそのイエス様の語りかけに、私はあなたを愛していますとこう答えていきますけれども、僕はこのペテロの告白がすごく正直だなと思うんです。新改訳聖書でも注釈がこう星印がついてあって、下にこう注釈が書いてありますけれども、日本語ではイエス様があなたは私を愛していますかという、その愛していますかと、ペテロが私はあなたを愛していますの愛していますは同じ愛していますですけれども、イエス様があなたは、私はあなたを愛して、ごめんなさい。イエス様が愛していますという言葉に使ったギリシャ語の言語の言葉と、ペテロが愛していますと使ったギリシャ語のその言語の言葉が違うんですね。僕はこのペテロのこの違う単語を用いたってことに、不信仰だとかそういうふうに語られたりすることもありますけど、決してそう思わないんです。正直だなと思うんです。ペテロは正直だなと、イエス様が用いた愛の言葉を持って愛することはできないけれども、愛しています。当然ですよね。イエス様が私たちを愛してくださっている、イエス様が私たちを愛してくださっている、同じ愛を持って神をイエス様を愛すことができますか。できたらイエス様は十字架にかかられる必要なんかないですね。できないからイエス様は十字架にかかったんですよね。でもペテロはイエス様が愛すると言ったその言葉を持って、愛するという単語は使わなかったけれども、それでも愛していますと、それでも私なりにできる限りあなたを愛したいんです、愛していますと告白をするんですね。僕はここにペテロのすごい正直な姿が見えるなと思うんです。私はあなたを愛していますとペテロのように答える真に幸いな生き方が私たちの生き方でありたいなと願います。愛するということはずっと一緒にいたいということですよね。愛するということはずっと一緒にいたいということであると同時に、私が最も大事にしているものをもったいぶらずに捧げることができる、これが愛するですね。イエス様はそれをなさいました。じゃあ私たちは、皆さんはどうでしょうか。お祈りいたします。父なる神様、アバなる神様、あなたは私たちを愛していると、愛していると、愛していると言葉を持って言い続けるだけでなく、その愛を主イエス様をこの地上に送ってくださり、私たちを救い出し贖い出すために十字架にかけるまで私たちを愛してくださいました。そしてイエス様を十字架にかけたのみならず、復活させてくださり、その愛を確証し、また私たちに希望を与えてくださいました。ペテロに、あなたは私を愛していますか？あなたは私を愛していますか？あなたは私を愛していますか？というこの語りかけが、今私たちにも語りかけられていることを覚えます。あなたは私を愛していますか？と語りかけられたとき、私はあなたを愛していますと答えられますよ。どうか私たちを豊かに憐れんでください。愛によって人が変わることをあなたは誰よりもご存知であります。私たちは主イエスの愛によって変われますし、変わりたいと願いますから、どうか主イエスの愛に応えるものとして生きさせてください。感謝いたします。私たちの愛する救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌232番になります。それと同時に、感謝の献金を捧げていきましょう。座ったままで大丈夫ですので賛美をしていきましょう。では感謝の祈りを古川役員にしていただきます。
今日この日イースター礼拝を感謝いたします。あなたがその子供であるイエス様をこのように使わせてくださって、そして人間としての死を迎えるまで私たちを愛してくださっていることを感謝いたします。その私はあなたは私を愛しているかと何度も聞かずにはおられないほど私たちを愛してくださるその愛、感謝いたします。神様、その愛をたくさんたくさん私たちはいただいています。今その感謝とあなたへの愛の応答として献金をいたしました。どうぞそれらがあなたの愛の御計画のために用いられますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
はい、それでは紹介祷告の時を持っていきますけれども、まず、日本ドメキリスト教団の聖教師試験に合格をして、先日按手礼を受けて聖教師となったユン・コッケン先生から一言挨拶をしていただき、また共にコッケン先生のために祈る時を持ちたいなと思っております。では
皆さんこんにちは。2024年3月20日の日本同盟キリスト教団総会において聖教師の安書を受けることができました。私がですね、こう聖教師の安書というものを具体的に初めて夢見たのが2009年のことだったんですね。ですから約15年かけてその夢を叶えることができました。15年間本当にたくさんのこと、いろいろなことがあったので、安書を受ける前はきっと安書を受けたら私は泣くんだろうなってそういうふうに思ってたんですね。だからこういったハンカチとかっていうのも準備してその場所に臨んだんですけども、涙は一滴も出ませんでした。その時というのはですね、その時私の心を満たしていたのが感謝だったんですね。私が何かを頑張ったからではなく、私が何かをしたからこの場所にいるんではないんだということを改めてその時思わされました。私が聖教師の安書を受けることができたのは主の憐れみと、そしてこんな私を覚えて祈ってくださる皆さんがいたからだと心から思います。主の憐れみと祈りに支えられて安書を受けることができたので、これからもですね、おごることなくへり下って主と人に仕えていく、そんな牧師になりたいと改めて願います。まだまだ未熟な私ですので、こんな私を皆さんの祈りの中で覚えていただけたら幸いです。ありがとうございました。
では国権先生のために一言お祈りさせてください。天の父なる神様、ユン国権先生を感謝いたします。天地万物をお作りになる前から、あなたはユン国権先生を選び出し、御言葉を取り継ぐ器として召し出すことをお決めになっておられました。そして時にかなって召し出し、この日本の地で、そして土浦恵み教会というキリストの体で使える恵みへと預からせてくださったことを感謝いたします。この度同盟教団で定めた聖教師試験に合格をして安守礼を受けることとなりました。主よ、あなたの器であるということには変わりはないですけれども、あなたの憐れみをこの安守の時を通して大いに感じたと、体験したということを今聞きました。あなたが国権先生の人生をここまで守り導き、豊かにあなたの恵みをもって満ち溢れさせてくださいましたから、これからの人生もあなたの御手の中にあって豊かな恵みに満ち溢れた人生を歩んでことができますようお導きください。また国権先生の働きを支え、この聖教師試験のために祈って一番近くにいたご家族のことを思います。ご家族も国権先生と同じようにあなたの豊かな恵みをもって満ち溢れさせてくださいますようにお願いいたします。これからもキリストにある一つの体として、キリストの御丈にまで共に成長していくことができますようお導きください。ここまでの祝福を感謝いたします。そしてこれからの大いなる祝福を期待しつつ、私たちの導き主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
はい、ありがとうございます。はい、続けてですね、役員就任式を、新役員就任式を執り行いたいと思います。で、役員の方々、前の方に来ていただいてもいいでしょうか。そうですね、はい、まずは誓約をしていただきますので、講談の方に役員の方々見ていただいております。で、誓約が終わりましたら皆さんの方に向きたいと思います。では出ますね。役員の誓約がありますので誓約をしてください。あなた方は 神の恵みによってこの教会の役員の職に就こうとしております。あなた方がこの職務に任じられるのは教会の頭であり大牧者である主イエス・キリストの召しによると確信しますか？
はい、確信します。
あなた方は土浦恵み教会の信仰告白と規則を守り教会の清さと一致と平和のために祈り群れの模範になるように努めることを約束しますか？それでは今ここにいらっしゃる皆さんにも誓約をしていただきたいと思います。本当は第一代に全部でやれればよかったんですけども、オンラインで流すとか時間の関係上第三礼拝だけでありますけれども、皆さん代表して誓約をしていただければと思います。神はあなた方を通してお選びになったこの兄弟姉妹を今土浦恵み教会の役員に任じようとしております。あなた方はこの兄弟姉妹をその役職にふさわしく尊敬し、その思い責任のために祈り協力することを約束しますか？はい、ありがとうございます。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今誓約に対する返答をあなたはお聞きになりました。このすべてがあなたの御手の中にあることだと信じて感謝いたします。14名の役員お一人お一人があなたの器であります。そしてこの教会のリーダーとして立っていくあなたの導きに従って歩む者たちでありますから、どうかこの者たちを豊かに祝し、あなたが望んでおられることを成してくださいますようにお願いいたします。またお一人お一人の役員が主によって用いられることに喜びを覚えつつ、主が共にいてくださることを覚えつつ大いに取り組んでいくことができますように祝福してください。聖霊なる神様、あなたの霊によって満たしてくださいますように、あなたの愛によって満たしてくださいますように、あなたの恵みによって満ち溢れさせてくださいますように、そしてこの者たちを通して主イエス・キリストの技がこの土浦恵み教会に豊かに表されますようにお願いいたします。感謝いたします。私たちの愛する唯一の救い主大牧者主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では、回収の方に見ていただいていいですか、役員の方々は。こちら側からですね、お一人ずつ紹介いたします。第一伝道局の吉原美幸さんですね。第二伝道局のチェ・ユンギさんです。第一教育局の中村みちるさんです。第二教育局の斉藤智子さんです。第三教育局の稲本義則さんです。礼拝局の古川由香さんです。総務局の安藤隆春さんです。庶務局の中村英二さんです。社会構成局の石上俊夫さんです。国際局の岡田健介さんです。財務局の伊藤慎さんです。保育マナー維持園担当の久山哲政さんです。教育部門森の学園の福島智樹くんは今実家に帰っていておられません。ケア部門キラキラサービスからしたね担当の井上隆さんです。ではよろしくお願いいたします。拍手を持って歓迎いたしましょう。はい、ありがとうございます。ではお戻りください。ありがとうございます。はい、それでは2024年のテーマソングなんですけれども、今日から手話が入ります。で今日は竹先生も来てくださっているので、まず手話を安藤さんから教えていただいて、歌っていきたいと思いまして、お願いします。
先ほど
言われてた安藤隆治は私でございます。じゃあ、はい、はい、あのキラキラサービスを募集しておりますので、あ、すみません、全然関係ありません。じゃあ、あの早速あの、手話の解説をさせていただきます。まず、しかしはですね、手のひらをこうくるっとこうぐるっとこう回転するね。しかし、私は人差し指を、ね、で自分を指します。私は、しかし、私はですね。で、主は、親指を立てた右手にの下に、手のひらを添える。主に、で、あってはここに、この下にこう、このように、主にあってですね。で、喜びはですね、こう下からこう湧き上がるようにこう喜び、そして踊りという喜び踊りですね。はい。で、次はね、で、我が私ですね、救いはですね、あのこう拳を交差させて、それをこうですね、これはこうこうですね、はい。それから神は、まあ、いつもよくやあの出てきますが、V サインの、間に親指をこうで、これを上げますね。神にあってもやはりこの下にこう神にあって、ね、はい、楽しもうですね、こうですね、あの、はい、楽しもう、はい、で、私の主神は私の、ここはあの歌うときはすごくあの忙しいので、あの頑張ってください、はい、ね、で、私の力は拳をこう上げます。私の力ですね、はい、で、繰り返してまた、私の主神は私の、私の力ですね、はい、で、また最初に戻って、しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。じゃあ一度通しで練習したいと思います。
では本番です。お立ちください。
Thank you.
祝祷いたします。イエスは言われた、あなたは私を愛していますか。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、イースター礼拝を捧げた一人一人の上に余々限りなく豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。